今日はヨハネによる福音書14章の有名な6節、イエスは言われた、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできないですね。このところから御言葉を取り継がせていただきます。今ですね、私はヨハネ福音書をですね、連続公開説教させていただきおりまして、次の15章はですね、私は誠のぶどうの木というですね、福岡女学院の学院聖句にもなっておりますですね、そのようなですねヨハネ福音書を読み進めておりますけれども、今日は14章の6節のところからですね読んでまいりたいと思います。有名なところでですね、もう暗記されている方もいらっしゃるのではないかと思います。もしご存知でない方はですね、今日もうこの場でですね、ぜひ覚えてください。イエス様道であり真理であり命であるですね。イエス様こそ道、真理、命。私、イエス様を通らなければ父、天国、神のもとに行くことはできないです。ですから、イエス様を通して天国に行くことができるですね。今日はこの恵みを受け取ってまいりたいと思います。日本バプテスト連盟の聖書日課では、今、サムエル記下のダビデ伝が読まれております。昨日は、サムエル記の下の11章で、ダビデが不倫の罪を犯す箇所であります。ダビデは20年以上ですね、サウル王様から追われていたんですけれども、その中で本当に許しと愛を持ってですね、そして逃れ続け、最終的には全イスラエルの王様になったわけであります。イスラエル全土を治めて順風満帆な時でありましたですね。しかし、人生順風満帆な時というのは危険な時でありまして、いろんな罠が待ち構えているのであります。そのような状況の中でもダビデは祈っていなければならなかったんですけれども、目を覚ましていることはできずに霊の目が閉じていた。ですから戦いに行かなかったわけであります。そして、バテシバですね、いわゆるウリアの妻ですね、人妻と関係を持ってしまうという姦淫の罪、不倫の罪を犯してしまうのであります。そして今日の聖書日課のサムエル記の下の12章では、それに対して預言者ナタンがですね、あなたは罪を犯したですね。なぜ主の御言葉を侮り、私の意に背くことをしたのかというですね。今も昔もそういう姦淫の罪というのはもちろん罪でありまして、神から裁かれるものでありますですね。今日のですね、いわゆるダビデ伝を読みながらですね、今日の御言葉、ヨハネ福音書14章を分かち合っていきたいのであります。私は道であり、真理であり、命であるですね。私たちは真理の道、正しい道を生きなければならないですね。そこに救いがあるのであります。神が正しいお方であるから、私たちも正しく歩まなければならない。それはイエス様を通してですね。まず私たちは真理の道を歩まなければならないですね。それはイエス様を通して真理の道を歩むことができるのであります。それはヨハネ福音書1章の中でこのように書いてあります。言葉は肉となって私たちの間に宿られたですね。2ヶ月後クリスマスでありますけれども、まさに言葉、神の思いが受肉してこの世に2000年前に来てくださった。それは父の独り子としての栄光であって、道の栄光がイエス様に現れる。その栄光は恵みと真理とに満ちていた。このイエス・キリスト、神の御子は恵みと真理とに満ちていた。またさらにこのように記されております。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたのである。私たちはイエス様を通して真理、正しい道を歩むことができる。神は義なるお方でありますから、私たちも義に生きていくですね。そのためには十字架が必要でありますけれども、十字架は何でしょうか。もちろん私たちの罪の許しでありますけれども、十字架は義である。まず神の義が示されるとパウロは言っております。十字架は愛でありますけれども、神の義が示されているです、ね、十字架は裁きであり救いであります、 です、ね、ダビデは姦淫を犯してしまったのであります、ね、しかしこれが罪であるということはダビデは知っていたはずであります。ユダヤ人でありますからです、ね、モーセの実家の中で姦淫を犯してはならないです、ね、しかし彼は姦淫の罪だけではないのであります。それを隠そうとして、罪はどんどん積み重なっていくものでありましてですね、姦淫の罪を犯して、不倫の罪を犯して、それで終わりではなくて、そのバテシバの夫のウリアとのですね、ウリアをなんとかそのですね、関係をですね、隠そうとして、ウリアを戦地から呼ぶわけですけれども、ウリアは正しい人でありましたので、バテシバと関係を持つことはなかったんですね。それはどうしたかというと、そのウリアを戦地の最前線に送ってですね、間接的な殺人ですよね。 まあ、彼を殺すようにしてしまったのであります。監視してはならない、そして殺しはならない、これは両方とも実戒に書いてある通りであります。そういう特に王様はこの律法をしっかりと手元に持っていなければならないとですね、申命記に記されているのでありますですね。私は道であり真理であり命である、神は真理であり正しいお方であるか、私も正しい道に行けなければならない。しかし私たちはダビデのように罪を犯してしまうものであります、ね、ではどうしたらいいのでしょうか。真理の道を歩むために私は道であるです、ね、道が必要なんですね。正しい道がなければ真理の道を歩むことができないです、ね。まあ、何かですね、まあ、車を運転される方は大体ですね、車にはカーナビがついているわけでありますね。ナビがあればですね、目的地、真の道、目的地に行くことができるのでありますね。私はですね、ボクシーという車に乗っておりますけれども、別にボクシーだからボクシーに乗ってるわけじゃないんですけど、たまたまですね、いい車がボクシーだったんで乗ってるわけですけれども、まあですね、まあ、中古で買ったわけですね。もう買った時にはすでにですね、10年近く乗ってたんじゃないでしょうかね、前の人がですね、まあ、中古で買って、まあ、それをまあ教会の車としてですね、まあ、自家用車として乗させていただいてるんですけれども、で、ですね、まあ、すでに10年近く経ってるので一応カーナビは入ってるんですけども、いかんせん、まあ、10年前のデータですね、ちょっと古いんですよね。で、まあ、下手したらですね、まあ、海の中道とかああいうところをちょっと行くときにですね、ナビを見たらなんかこう海の中を走ってるんですね。いや、俺はモーセじゃないよとですね、まあ、モーセは海の中もですね、走ったけれども、私はですね、海を分けることはできないからとですね、まあ、そういうツッコミを入れつつですね、まあ、ナビが古いからですね、なんかナビも迷っているわけですね。で、まあ、最悪なのがですね、まだついてないのに目的地に到着しました、音声案内を終了いたします、で、おい、ちょっと待てよと、一番大事なところ、あとこの10メートル20先がちょっとどこにあるか分からないんですよみたいな、まあですね、このようなナビというのはやっぱりデータが古くなったらですね、分からなくなってしまうんですね。私にとってのナビは一体何でしょうかですね。それは神の言葉ですね。神の言葉で導かれるときに、神の言葉のレール、道に導かれるときに、私たちは真の道に歩むことができるですね。あなたの御言葉は我が足の道、道の光、私の歩みを照らす灯火であるですね。ですから私たちは本当に聖書の言葉ですね、この言葉に導かれる、その時に真の道を歩むことができるですね。先ほど賛美しました、明日はどんな日か私には分からない、私の人生はもうですね、一歩先ですね、もう何が起きるか分からないですね。昨日と明日は全く違う世界ということもよくありますね。その世の中にあって私たちはどのように生きるのか、あなたの御言葉は我が足の道の光、私の歩みを照らす光であるですね。ダビデは姦淫の罪を犯しましたですね。それを自分でひた隠しに隠そうとしたのでありますね。しかし彼が悔い改めに導かれ、真理の道に導かれたのはなぜでしょうか。それは彼は預言者ナタンの言葉、神の言葉、預言を通してありました。自分では自分の真理の道に歩むことはできないから、神の言葉に従ってですね、あなたは罪を犯しました、なぜ主の言葉を侮り私の意に背くことをしたのかですね。あなたはヘト人ウリアを剣にかけ、その妻を奪って自分の妻としたのである。ウリアをアンモン人の剣で殺したのはあなただ。いやいや、ダビデはですね、そのウリアをですね、最前列に送ったわけで、彼が殺したわけではないですね。しかし間接的に、もうあなたが殺した、あなたは殺人事件を起こしたのだですね。しかしその預言者ナタンの言葉を通してダビデは真理の道へと悔い改め戻ることができたんですね。私たちは本当に神の言葉を聞かなければならない、そうしなければ戻ることができない、しかも本当にですね、まあ、預言者も正しい預言者に聞かなければ、旧約のアハブ王様という王様は自分に都合のいい王様だけ、400人の奥会預言者だけを持っていました。でもそんなの聞いても意味がないんですよね。本当に神の言葉を聞き、かの御言葉を語る預言者に従っていくですね。そのためにはまず私たちは日々聖書を読んでいくですね。その時に私は道であり真理であり命であるですね。イエス様の御言葉の道を通して真の道に歩むことができるですね。 まあ、韓国から日本にやって来られて戦前ですね、まあ、日本に本当に悔い改めなさい、そうしなければ硫黄の火が降ってくるよとですね警告したアン・リスク先生ですね、またアン・リスク先生と一緒にやってきたパク長老ですね、アン・リスク先生自身は本当にですね、まあ悔い改め警告するように日本に来たわけですけれども、まあ、本当にまあ心細い、信仰はあまり強くない女性でありました、クリスチャンでありましたけれども、神様から日本に行きなさいと言われたけれども、でも行くことができないんですね。その時にパクという長老がアン・リスク先生のところに行くのでありますね。朝ごはんを食べていた時、アン・リスク先生ですね、見知らぬ顔の老人が門を開けて入ってきた。窓ガラスを通してみると、朝鮮服を着て杖を手に持って立っていた。彼は大声で怒鳴った。ここにアン先生という人がいるでしょうか。母と私は驚いて、こんなに怒鳴るように話す人は一体誰だろうと思った。彼はいかにも満足そうに崩れる笑みを顔一面にたたえて、王子を感謝します、とうとう探し当てましたから。私はその時初めて立ち上がって、障子を開けながら、どなたですかと私は尋ねた。すると私はパク・カンシュク長老です、平壌に行ってアン先生に会いなさいとの神の声を聞いてきたものです。神様ご自身でここまで連れてきてくださったのですよ、と言ってとても誇らしそうで自慢げに満ちていたんですね。まあ、田舎からパク長老がですね、まあ、日本にですね、悔い改めに行くように、あのアン先生と共に行くようにと言われて、そのためには平壌に行きなさいですね。でも平壌のどこにアン・リスク先生は住んでるかもわからないです、ね、しかし神様がパク長老を導いてですね、もうすぐクリスマスでありますけれども、まさに3人の博士が星に導かれてイエス様のところに出会うことができたようにですね、とにかく平壌に行きなさい、その言葉へ出て行ったら、もう当時平壌というのは当時韓国で一番最も多い戦前ですね、多い、まあですね、東洋のエルサレムと言われるリバイバルされたところでありますけれども、その100万人以上、何百万ともいたその平壌の中でアン・リスク先生の家にですね行くことができたんですね。そのパク長老はキリストの聖兵を選ぶ時が来た、平壌に行ってアン先生に会いなさいですね。彼はその声を聞くと早速立ち上がって平壌に来た。神は彼の足を導いた。そしてこの家の前に来た時、足が急に止まったので門を開けて入ったとのことであるとですね、本当に不思議なところでありますね。私に会って神様に何しろと言われたのでしょうかですね。パク長老はアン先生に来ました。神様は日本に警告したいのですよ。あなたはきっと日本語が上手だと思われますですね。アン・リスク先生は日本語ができるから、そう日本語でですね、日本が悔い改めるようにですね、このようにして不思議にですね、神様は導くですね。主は具体的に私たちに語りかけられます。預言者エリアに対して、ケリテ川に行きなさい、ですね、危機の中に行って、川に行ってカラスを通してあなたを養わせるであろう、ですね、ある時にはザレパテのヤモメのところに行きなさい、ですね、ザレパテのヤモメを通してですね、あなたを養わせるであろう、具体的に神様の声が聞こえるですね。新約聖書ではペテロに対して、コルネリウスの家に行きなさい、そこで御言葉を述べ伝えなさい、ですね。私たちは聖書の御言葉、ある時には直接神の声を聞くですね。まあ、これは神の声を直接聞く場合、注意しなければなりませんですね。自分の思いも入っているかもしれませんし、そこは聖書と吟味しなければならないんですけれどもですね。主は御言葉を通して、また直接神の声を私たちに語りかけられるですね。石田兄弟を通して、今は終わりの時代であるから急いで神の宮を建てなさいですね。40年以上前に神の声、50年近く前でしょうか、神の声が語られ、そしてこの神殿建築へと導かれ、素晴らしい神殿が建ったのであります。私が正しい道、真の道に歩むためには、私は道であり真理であり命であるですね。道を通して、正しい道を通して、御言葉を通してですね、私は真理へと導かれていくですね。ダビデは今日の聖書の一家ではですね、バテシバ事件を起こすんですけれども、その後もですね、晩年にもまた罪を犯してしまうんですね。それは人口調査、まあ、兵隊を数えるというですね、まあ、神に頼っているつもりで兵隊を数えてですね、安心しようとするですね、まあ、そういった神に頼らない罪を犯してしまうのであります。しかしその時にもう預言者ガドがやってきてですね、あなたは罪を犯しましたですね、そこで即座に悔い改める、悔い改め、方向転換ですね、道を改めるですね、神の方向へ、真の道へと立ち戻ることができたのであります。 ダビデはこのように人生の中で神の言葉によって、預言者ナタン、そして預言者ガドの言葉によって導かれていった。真理の道に立ち返ることができたんですね。ですから私たちも神の御言葉を日々読んでですね、今日の御言葉を暗記して、私は道であり真理であり命である、私イエス・キリストを通して父のもと神のもとに行くことができるんですね。この恵みに預かるものとなってまいりたいと思います。私は道であり真理であり命である。真理の道を歩むためには御言葉の道をしっかりと通っていくですね。そして最後、道であり真理であり命ですね。命ということは何でしょうかですね。真理はまさに命でありますですね。先ほど詩編51編を購読いたしましたですね。旧約聖書の詩編51編、これはですね、まさにですね、50編の2節で、ダビデがバトシェバと通じたので、預言者ナタンがダビデのもとに来たとき読んだものであると記されておりますですね。まさにバテシバ事件を犯したときに、彼が悔い改めの祈りを捧げたんですね。この詩編の51編は、まあ、今日は御言葉大事ですよとお話ししておりますけれども、まさに51編もですね、詩編23編と同じぐらいですね、いやそれ以上にですね、この詩編51編は本当に素晴らしいですね。究極の詩ですね。何が素晴らしいかですね。聖書をお持ちの方は詩編51編の5節と6節をご覧いただきたいと思います。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたのみに私は罪を犯しました。ですね、ダビデは悔い改めの言葉を発したのでありますけれども、まあ、彼の罪はバテシバ事件ですね。まあ、カインの罪ですね。バテシバに対して罪を犯したんですね。また、バテシバの夫のウリアに対して罪を犯したわけですね。しかし、ここでのダビデの告白は、あなたに、父なる神様に、あなたに罪を犯しましたですね。罪とは何か、神に対する罪ですね。そこからさまざまな根源的なさまざまな罪がやってくるのであります。7節で、私は咎のうちに産み落とされ、母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのです。ですね、母が私を身ごもった時、もうすでに生まれた時から私は罪人であるとですね。まあ、これはキリスト教用語で現在というのは、まあ今ということではなくて、腹っぱの腹に罪と書いてですね、現在ですね。まあ、英語でオリジナルシーン、もともとの罪という、根源的な罪というんですけどね、現在、オリジナルシーンですね。ダビデはその罪を知っていたですね。そしてその罪に対して本当に悔い改めて、そして12節、詩編51編12節、神を私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。見舞いから私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。見救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。真理の道を歩むことはできずに罪を犯してしまった。そういうナタンの言葉によって悔い改めに導かれた。そして私に清い心、新しい命を与えてください。私は悔い改めるときに、新しい命に預かることができるですね。これはイエス様を通してやります。イエス様を通して新しい道、御言葉が与えられ、イエス様を通して新しい命が与えられるですね。ですから道、真理、命でありますね。パウロは言っています。あなた方は今は罪から解放されて神の奴隷となり、聖なる生活の実を結んでいます。行き着くところは永遠の命です。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。私たちはイエスキリストを通して道、真理、そして永遠の命が与えられる。ダビデも罪を犯しましたけれども、そこから悔い改めて新しい命に、生きるものへと変えられていったんですね。それはどのようにして新しい命に生きるのでしょうか。それは新約の夜ならばイエス様の十字架であります。ですから私たちは御言葉の道、そして十字架の道を通して永遠の命です、ね、に預かることができるんです、ね、すなわちイエスキリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、 みんな罪人であるです、ね、まさにダビデの告白、生まれながらの罪人である。しかしただキリストイエスによる贖いの技、イエスキリストの十字架の出来事を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。イエス様の十字架によって罪清められる。その神はこのキリストを立て、その血によって、十字架の血によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。イエス様の十字架の血によって命、新しい命が与えられる。ここに私たちが今日の御言葉を通して、御言葉とともに、そしてイエス様の十字架の血が必要であるんですね。ここによって正しい道に、真理の道、命の道を歩むことができるんですね。キリストイエスによって命をもたらす命、命をもたらす霊の法則が罪と死の法則から解放したからです。罪を、つまり罪を取り除くために御子イエスキリストを罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉イエスキリストの体において罪を罪として処断されたのです。命は御言葉から来る、そしてイエス様の十字架からやってくるのであります。旧約では食材の捧げ物は捧げられ、その捧げ物によって罪が清められました。新約ではイエス様が全ての罪を背負ってくださったのであります。旧約においてダビデの罪を誰が背負ったのでしょうか。まあ、ダビデも多分きっと食材の捧げ物は捧げたと思いますけれども、そのバテシバから生まれた、そのカインの罪を犯して生まれた子供が死んでしまうというですね。子供の死を通して神の裁きが起きてしまうんですね。そこにおいて罪が贖われ、ダビデ自身が救われていくんですね。ダビデの2回目の罪を犯した時にも預言者ガドからあなたは罪を犯しました、悔い改めなさいですね。ダビデ自身は悔い改めましたけれども、その時に疫病が民に降りかかってきて多くの民が死んでしまうという、民が十字架を背負ってしまったということですね。しかし新約においてはイエス様が全ての罪を背負ってくださり、その十字架上で私たちのために血を流してくださり、その十字架において私たちの罪が全て洗い清められ、そして永遠の命が与えられるですね。ダビデは告白しております。私に清い心を与えてください、清い心を創造してください、見救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって与えてください。これは新約ではイエス様の十字架であります。道、真理、命ですね。十字架による命に預かってまいりたいですね。クリスチャン作家の三浦陽子さんですね、まあ、有名な氷点というですね、小説もたくさんの方が読んでおられると思いますけれども、朝日新聞の検証の対象に選ばれた、いわゆる、まあ、一般のですね、一般の人向けの小説でありますけれども、まあ、その後半部分の続評点ですね、もうそのクライマックスではイエス様の十字架の姿が描かれているのであります。その評点の中でもはっきりと現在という言葉ですね、オリジナルシーンですね、現在自分がいかに罪人であるのかですね、が記されており、そして十字架による和解、救いが起こっていくんですね。神との和解を通して、十字架による和解を通して、隣人との和解、命があふれてくるんですね。主人公の陽子は自分を産んで捨てた実の母、三井恵子は許せなかったんですね。子供を産んだけれども捨ててしまったんですね。そして殺人罪の、ね、殺人犯の子供として育てられ、それによるいじめを受けて過酷な幼少期を送ったのであります。しかしそのクライマックスにおいてイエス様の十字架が流氷に夕日が当たり、それはイエス様の十字架の血をですねのように見えて、そのことで自分の心の中に罪の清めが起こっていくですね。そして愛と許しが起こっていくですね。そしてですね、隣人ですね、まあ自分の生みの親ですね、三井恵子を許せなかったけれども、神との和解を通して隣人との和解が起こっていくですね。私も隣人関係、いろんな苦しみ、痛みを背負っているものでありますけど、それはイエス様の十字架によって私たち永遠の命が与えられ、そして私たちの人生においても永遠の命が与えられる、救いが起こっていく、和解が起こっていく。神はその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された、それは御子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。イエス様は私たちに命を与えるために来てくださいました。しかしこの命のためにはイエス様の十字架が必要であります。ですから私たちは日々日々御言葉に導かれ、そしてイエス様の十字架によってですね、真の道、命の道を歩むものとなってまいりたいと思います。 私たちはクリスチャンになっても罪を犯すものであります。ですね。ダビデは今日のバテシバ事件で本当に心からの悔い改めをしたわけであります。私は何という罪人だろうですね。しかしそれでも先ほど申しました通りまた罪を犯してしまうんですね。私たちは何度でも罪を犯してしまう。しかしその度にですね、悔い改めるですね。クリスチャンだから罪を犯さない、そういうことではありません。クリスチャンでも罪を犯してしまいます。ダビデの素晴らしいところは、ダビデは罪を犯す人でありましたけれども、その度に速攻で悔い改める。ああ主よごめんなさいですね。クリスチャンライフもそうでありますですね。クリスチャンは正しい人の集まり、そうではありません。自分が罪人であるということを知っている人の集まりであります。そこで悔い改めて主に従い、主の似姿へと変えられていく、それがクリスチャンライフであります。箴言24章にこのような言葉があります。神に従う人は7度倒れても起き上がる。神に従う人はどういうことかですね。倒れない人ではない、聖書は語っていません。神に従う人は7回倒れても起き上がるんですよ。何度倒れても真の道に、命の道に帰っていくんですね。ダビデはそうでありました。罪を犯しても罪を犯しても本当に悔い改めて、何とかしてイエス様に寄りすがって新しい道へと戻っていくんですね。私たちはイエス様に寄らなければ本当に罪人の頭であり、滅びに至るものであります。ですからあのルカ17章の重い不病を患っている病人が癒されましたですね。もう病人10人の病人が癒されました。病気が癒されることはそれは素晴らしいことであります。しかしもしそれでも、もし私たちの内側に本当に憎しみ、汚い心があるならばですね、私は滅ぶものであります。本当に帰ってきたのはたった一人でありました。本物の救いを受け取ったのはたった一人でありました。罪を犯さないことはもちろん言うまでもなく大切なことでありますけれども、それ以上に大切なことは何度でも死に向かって悔い改めて方向転換をすることですね。神は私たちの悔い改めを喜んでくださる。主の似姿へと変えられることを喜んでくださるのであります。ですからパウロはこのようなことを言っています。ではどういうことになるのか、恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。まあ、パウロも変なことを言いますね。罪、恵みが増すように罪の中にとどまるべきだろうか。これはどういうことかというと、罪を犯すとイエス様のもとに悔い改め、悔い崩れ、十字架の恵みを受ける、そして新しいお声と変えられるんですね。ですからある意味罪を犯せば犯すほど主の恵みに生きていくんですね。ですから罪の中にとどまるべきだろうか、そうではないんですけれどもですね、それほど悔い改めというものが素晴らしいものであると。ダビデは何度でも何度でも罪から這い上がり、イエス様に従っていくものでありました。宗教改革者マルチン・ルターも言いました。大胆に罪を犯せまた変なこと言いますよね。パウロと同じで、大胆に罪を犯せ、これはどういうことかですね。罪を犯した時に悔い改めて、そして新しいものへと変えられなさい。そこに恵みがあるのだ、十字架に恵みがあるのだ。私は道であり、真理であり、命であるですね。これは一回、道、真理、命ということではありません。何度も何度も悔い改めて、何度も神の言葉によって引き戻され、何度も何度もイエス様のもとに立ち返っていく、これが真のクリスチャンライフであります。私たちは今日の御言葉を通してぜひ覚えてください、暗記してください。イエス様は私は道であり、真理であり、命であるですね。日々日々ですね、日々主に立ち返る、日々真理の道を行く、日々イエス様の十字架の血を得て永遠の命、罪を清められる、この信仰生活です、ね、を歩むものとなってまいりたいと切に願うのであります。最後に、道であり、真理であり、命であるです、ね、本当に私たちは日々日々悔い改めの生活を送っていくです、ね、その時に主は私たちを新しい人へと作り変えてくださる。そして私たちが悔い改める時に、そこからさらなる祝福が私たちを待ち受けている。罪は罪では終わらない。罪から悔い改めるときに、そこからさらなる主の恵みが満ち溢れと聖書を約束してくださっているのであります。だから悔い改めは素晴らしいのであります。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いからあがない出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムに与えられた祝福が、祝福キリストイエスにおいて、異邦人に及ぶ、私たちに及ぶためであり、 また私たちが約束された聖霊を信仰によって受けるためでした。イエス様の十字架を通して悔い改めを導かれ、新しい人を作り変えられる。そしてその悔い改めでさらに主の恵みが満ち溢れるということですね。バテシバ事件自体はとんでもない罪でありますね。カインの罪を犯し、またその夫をですね、戦地に追いやって間接的な殺人を犯すというもうやってはいけない罪であります、ね、しかしもしこのダビデがバテシバ事件を起こさなければ、この私が最も支援である意味素晴らしいといった、最も素晴らしいといったこの支援51編は生まれなかったです、ね、ダビデがバテシバ事件を犯したからこそ、ああ私はあなたの上に罪を犯しましたというキリスト教の中心的な御言葉が語られ、私は母のうちに身を持ったときに罪を認められました。どうか私のうちに清い心を創造してください。新しい心を雪よりも白くなるように。この詩篇が生まれてきたということですね。またバテシバとの間に生まれた子供は死にましたけれども、その後に生まれた子供がソロモン王様となって、ダビデの後を継いで王国を支配する。ミカルでもありません。他の妻でもありません。このカインの罪を犯したダビデとバテシバとの関係においてソロモンが生まれ、そこからイエス・キリストが生まれられる。マタイの系図のようにダビデはウリアの妻によってソロモンを設けと記されております。私たちが罪を犯すときに本当に悔い改める、それは悔い改めを通して皆さんご自身が作り変えられるのみならず、そのことを通して道、真理、命、さらに素晴らしい主の栄光が表される。二つ目の大きな罪をダビデは犯しました。人口調査の罪を犯しましたけれども、そこでも彼は本当に悔い改めのプロであります。天才でありますから、すぐに主の前に食い崩れて、主をごめんなさい、主の前に祭壇を築きました。必死で主に向かって祈り、食材の捧げ物を捧げました。どうなったでしょうか。そこに火が下って、そこに聖霊の火が注いで、このところは神の臨在される場所である、ここに神の神殿を建てなければならないという神殿の場所が示されたという、さらに素晴らしい御業が表されるというですね。義人はいない、一人もいない。私たちは皆罪人であります。日々罪を犯す者であります。しかしその度ごとに私たちは道、真理、命なるイエス様の御言葉に照らされながら、十字架に照らされながら、新しい命へと作り変えられていくですね。そのようにして私たちはさらなる祝福、イエス様は呪いをすべて引き受けてくださったから、十字架にすべて呪いを引き受けてくださったから、そこで悔い改めるときに新しい恵み、祝福に預かることができるですね。私は訪問のときに時々ですね、喜びの泉というですね、これどこから出てるんでしょうかね、新生宣教団というところから出てですね、伝道のチラシというかですね、そういったパンフレットを使ってるんですけれども、毎月10部ですね、いただいて、これを訪問時にお配りしております。で、10月号ですね、10月号、これ前ですね、金利爆破祈祷会でもお話したんですけれども、毎月ですね、証が載ってるんですね、こう救われた人の証が載ってるんですけども、この10月号が神様の愛により逆転人生にと書いてあるんですね。ベタニアチャーチ牧師吉田茂樹と書いてました。ベタニアチャーチ牧師吉田茂樹、なんか分かるような分からないようなですね。で、読んでいくとなんかピンときましたですね。私は1964年に東大阪市で生まれました。当時私の父はある組織の組長、ヤクザですね、組長で、私はその家の長男でした。幼少時代は社会のことはよく分かりませんでしたが、ただ幼心にどうも家を出入りする人たちの雰囲気が違うなということを感じていましたですね。いわゆるヤクザですね。小学校低学年の時に授業の中で先生から、お父さんの仕事は何ですかという質問がありましたが、私はその時質問に答えられず、家に帰って母親に聞きました。僕のお父さんの仕事は何？すると、お母さんから、さあとわけのわからない返事が返ってきて、変わった返事をするんだなと思いました。後日もう一度尋ねられたので、また母親に聞くと、貿易かなと言われましたですね。これは麻薬の密売ですね。吉田義行さん、今いつもお話しするですね、ヤクザの組長の息子さんですね。18歳の時、もう家が嫌で、逃げてですね、寿司屋になったんですけれども、18歳の時、父が刑務所から出所しました。父は私の母と別れて、新しく韓国の方、ホーバイさん、韓国の方と再婚していました。 その方はクリスチャンで熱心に祈る人で、私たちの家族親族がイエス様を信じて救われるために熱心に祈ってくださいました。時に父は寿司屋に電話をかけてきました。自分のところにですね、私は声も聞きたくなかったので、ヤクザの組長ですかね、一方的に電話を切るという、父とは絶縁状態でした。しかしその韓国の義母ですね、ホーバイさんは父に、祈れば神様は親子関係を癒してくださいますよ、祈れば茂木さんも救われますよ、諦めないで祈り続けましょうと勧めたそうです。後日父がその時初めて3日間食事を立ち断食をして私のために祈ってくれたということを知りましたですね。でまあ本当にですね、でこの吉田茂樹さん息子さんもですね、改心してですね、イエス様のもとにですね、まあ、お父さんがもうヤクザの組長だったお父さんが劇的な改心をしてですね、そしてその後このですね茂樹さんも改心をするわけでありますね。で後からですね、いつもこの読んでですね、この改心ですね、吉田茂樹さんの本を見たらですね、書いてありましたね、戦災前の妻との間に生まれた長男茂樹ですね、この吉田茂樹さんが牧師になり、美代子ホーバイと妹の娘雅子が伝道師を務めるベタニアチャーチはそんな祈りが実を結んで、わずか2年の間に70人以上の人々が礼拝に出席するようになりましたっていうですね、まあ、本当にこんな奇跡がですね起こるというです、ね、ヤクザの組長も改心し、その息子が牧師になるというですね、まさに呪いの中にあってホーバイさんが涙を流して祈り、ね、道真理命であるイエス様に必死で祈ってきた、ね、御言葉によって励まされ、そしてイエス様の十字架によってです、ね、恵みと命を受けるときにイエス様によって呪いから祝福へと変えられていくです、ね、ですから私たちもダビデのようにです、ね、何度でも何度でも悔い改めていくです、ね、そこにで主はさらに祝福へと導いてくださるです、ね、命へと導いてくださるです、ね、私の姉の旦那吉田聡君でありますけれどもです、ね、まあ、喉にポリープができるというです、ね、奇病にかかりましたです、ね、病院に行って何度ポリープを取ってもです、ね、もうです、ね、また出てくるというです、ね、まあ、彼は営業の仕事を NEC の営業の仕事をしていました。国際的な取引をする仕事をしておりましたので、もう口が聞けなくなったら、喉が使えなくなったら、もう人生終了であります。彼はまさに病という滅びの現実の中に生きていましたです、ね、彼はです、ね、まあ、私の姉と結婚しましたけれどもです、ね、まあ、彼ももともとクリスチャンホームでありましたけれども、どちらかといえば生ぬるいクリスチャンでありましたです、ね、彼はもしその病がなければ、その絶望がなければ、今も同じ生ぬるいクリスチャンであったかもしれませんです、ね、しかしその病を通して罪ではありませんけど、その病という現実の中で主に立ち返って祈っていったんですね。癒しの伝道者の中内先生のところに祈りに行きました。東京から京都までわざわざ新幹線に乗って祈りに行きました。なんでこんなことしないといけないのかですね、義理の親父である私の父武田博牧師が言われたからですね、まあとにかく行ってみようか、信仰も全くないです、ね、しかし中内先生のところに笑うもです、ね、手をすがる思いで中内先生のところに行きました。その時に長内先生はまず御言葉によって、真の道なる御言葉によってです、ね、神罪救いです、ね、創世から黙示録までしっかりと御言葉によって正しい道に導かれ、そして十字架の前で悔い改めて新しい人を作り変えられていったんです、ね、神を私のうちに清い心を創造し新しく確かな霊を授けてくださいです、ね、彼はダビデのように新しく作り変えられ、病も癒されましたけれども、何よりも彼の心が、信仰が作り変えられて、主に献身するものへと、教会に使えるものへと変えられていった。神は何よりもそのことを喜んでいたのではないのでしょうか。その病という現実を通して、そこから本当に内側のものが作り変えられるときに、さらに素晴らしい主の栄光が表されていく。悔い改めを通して、祝福への道が開かれていく。イエス様は、道、真理、命なるお方であります。この道を通して、誰も私を通らなければ、イエス様を通らなければ、誰も父のもとに、神のもとに行くことができないですね。どうか皆さん、御言葉の道を通して、しっかりと真理に立ち返ることができますように。また、十字架の治癒によって、真理の道、命の道に立ち返ることができますように。そして、新しい命に、皆様お一人一人が生きることができますように。そして、さらに高い、主の御心が、主の祝福が起こりますように。 私たちは日々イエス様と共に歩んでまいりたいと思います。日々イエス様の十字架を見上げるものとなってまいりたいと思います。今日の御言葉が皆さんお一人一人に成就することを信じます。それではお祈りいたします。ハレルヤ、天の父様、今日はヨハネ福音書14章を通して、またダビデの生涯を通して御言葉をいただき感謝いたします。私は道であり真理であり命である。誰も私を通らなければ死のもとに行くことはできない。私たちは日々罪を犯すものであります。しかし御言葉によって、また十字架によって、日々日々本当に主を新しい命に作り変えられますように、そしてさらにさらに素晴らしい主の栄光が表されますように主をお願いいたします。どうかどうか私たちを新しい人に作り変えてください。どうかどうか真の道を歩むものへと作り変えてくださいますように、ダビデのように日々日々悔い改めるものへと作り変えてくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉が私たち一人一人に成就することを信じて、また私たちを通して本当に家族に流れていくことを信じて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の3